The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
最近の The Word Today の放送では悔い改めについてお話ししています。私たち牧師は悔い改めとは何かについてもう少し明確に伝える必要があると強く感じています。というのは、悔い改めを後悔することや残念に思うことだと理解している人たちがいるからです。もちろん後悔することや残念に思うことは悔い改めの一部ではあります。例えば万引きをして捕まった子供のことを考えてみましょう。さまざまなレベルの悔い改めがあると思います。万引きをして捕まったことに対して、本当に失望し、怒り、気落ちして、ごめんなさいという場合があります。一方、万引きしたことを心の底から悪かったと思うのではなく、捕まったことを残念に思う場合があります。そしてまた同じことを繰り返します。この場合、本当には悔い改めていません。悔い改めが真実であるためには3つのことが必要です。このことについて聖書の御言葉を引用しながら分かりやすく説明しましょう。まず必要なことはへりくだりです。傲慢な人は悔い改めようとしません。私は他の人よりは良い人ですというような言葉を聞きます。世の中にはこのように言う人が多いと思いませんか。私は教会に通っている人たちと同じくらいに良い人間です。私の方がマシかもしれない。このような高ぶりがあるときは、本当の悔い改めはなされません。彼らは自分の罪を本当に悪いと思っていません。まず、へりくだりが必要です。旧約聖書では、悔い改めるとき、荒布と灰が用いられます。荒布を着て灰をかぶるという目に見える形でへりくだっていることを表しています。へりくだることは悔い改めのプロセスの一部です。二つ目は神への祈りです。神の許しを切に求めて祈ります。悔い改めるなら神に許しを求めます。三つ目はしばしば抜けることがあります。それは献身を新たにし、新しい生き方をすることです。悔い改めると口にするだけではなく、変えられた歩みをするのです。神の助けを受け、自分が変わろうとします。本当の悔い改めには、以上の3つが必要です。これらのことは、聖書にどう書かれているかを見ていきたいと思います。悔い改めるとき、神の御心に沿って悲しみ、心からへりくだり、罪に対して真心から嘆きます。けれども、気をつけなければならないことがあります。涙を流して悲しむことの中に、悪魔の罠にかかる危険性があります。悪魔はすべてを台無しにしようとします。真実な悲しみや嘆きまでも歪めようとします。こんなふうに語りかけてくるかもしれません。あなたは本当に悲しんでいますね。そのように悲しんでいるから、神を喜ばせていることでしょう。きっと神の好意を得ますよ。このような捉え方は歪んでおり、間違っています。これは次のような思いにつながります。主よ、私はこんなにたくさん涙を流したのだから、私がどれほど悲しんでいるのか分かっていただけたと思います。こんなに悲しんでいる私を、あなたは許してくださるでしょう。これは、あたかもあなたが悲しむことで、神の許しを勝ち取ったかのように考えることです。これはとても残念な捉え方で、間違っています。悪魔は、あなたがこのように考えるように仕向けようとします。 悲しむことで許しを勝ち取ると考えるのは偽りです。あなたが自分で許しを勝ち取ることは不可能です。また本当に罪を悲しみ、嘆いて許されたのに、過去の罪を思い起こされる場合があります。全く忘れていたことが突然蘇る場合があります。悪魔はそのような私たちの罪を責め立て、失望させようとします。次のように言ってくるかもしれません。あなたは許されていないのかもしれない。許されたのだったら、どうして過去の罪を思い出すのだろうか。あなたはクリスチャンではなく、偽物ではないのか。前回の番組で偽善について話しました。本当に自分の罪を悲しんでいる人は偽物ではなく、偽善者ではありません。偽善者は自分の罪を悲しんだりしません。悔い改めることもありません。そもそも神を信じていません。あなたが真実に自分の罪を悲しんでいるなら、それは悔い改めのプロセスの一部であるという確信を持ってください。次の二つ目の要素は、神に叫び求めることです。それが悔い改めです。自分では自分を許すことができないと知り、神の助けを求めます。神の恵みを自分で貸し取ることはできないし、恵みを受ける価値もないとわかるので、神に求めます。神に叫び求め、祈ります。神様、どうぞあなたの憐れみによって私を助けてくださいと。詩編51編はダビデが書いた素晴らしい詩編です。ダビデはバテシバとの間で姦淫の罪を犯しました。彼は王でしたから、自分は何をしても構わないと思っていたことでしょう。彼の周りの国々の王たちのように多くのそばめを持っていました。ある日、彼はバテシバと関係を持ちたいという誘惑に駆られ、それを実行しました。この罪を犯した後も自分を正当化しようとし、ようやく悔い改めたのは1年も後のことでした。悔い改めを拒む人々に対して、神の御手はとても重くのしかかります。詩編51編を読むと、ダビデがそうであったとわかります。彼は本当に惨めでした。ついに神のもとへ行き、神を叫び求めて言いました。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。これは真実な神への嘆願であり、祈りです。悔い改めです。大事なことは、それが真実であるかどうかです。単なる口先ではなく、真実な祈りです。悔い改めの第三の要素は、新しい生き方です。変えられて、新しい生き方をするために、進むべき道や力を神に求めます。このことは、詩編51編に書かれています。12節で、ダビデはこのことを真剣に求めています。喜んで使える霊が私を支えますように。また14節では、血の罪から私を救い出してくださいと言っています。そして他の人たちに主の道を教えると13節や15節で言っています。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。この悔い改めの過程について51編から多くのことを学ぶことができ、私たち自身に当てはめることができます。この過程を私たちは丁寧に吟味する必要があります。この詩編に関連する御言葉はコリント人の手紙第2、7章10節にも書かれています。私たちの悔い改めがどれほど本気かを点検する簡単な方法があります。ごめんなさい神様、私を許してくださいと本心から言いながら、すぐに同じ罪を犯しますか。例えば、 あなたの子供たちが何度も嘘をつくとします。あなたは彼らを叱り、もう絶対に嘘をついてはいけないと教えます。彼らは、わかりました、お父さん、お母さん、本当にごめんなさい、もうこれからは嘘をつきませんと言います。それなのにすぐに嘘をつくとします。親は本当のことを言うように子供を押し付けます。彼らは本当のことをなかなか言えなくて葛藤するかもしれません。本当のことを言ったらもっと悪い状況になるかもしれないという恐れを持つかもしれません。私は私の二人の子供を育てた時、嘘をついたら本当のことを言うよりももっとひどいことになると教えました。本当のことを言えば叱られ罰を受けるなど、彼らにとっては辛い状況になるかもしれませんけれども、嘘をついたらもっと痛い目に遭うのだと教えなければなりません。私はこの点についてきちんと教えることができたと思っています。その場しのぎの嘘をついてはならないと教えることは大事だと思います。それでは今回のお話の中心に話を戻しましょう。まず神の御心に沿った悲しみがあります。罪に対する心からの悲しみと嘆きです。そして神の許しと憐れみを叫び求めます。神様、私の祈りを聞いてください、助けてください、許してくださいと。神は私たちの罪のために神の御子イエスを十字架にかけられました。私たちの悔い改めが本当であれば、私たちは次のような祈りをします。神様、助けてください。私は生き方を変えたいのです。この罪の生き方を捨てたいのです。力を与えてください。私と共にいてください。あなたが望んでおられる生き方ができるように私を教え祝福してください。これが本当の悔い改めです。罪を悲しみ許しを求め、神の助けにより変えられて神を喜ばせる生き方をしましょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。